ヌボルトはい、不定期番組だったヌボルトがですね復活して第2週目ということで、はい、この番組はスポーツを中心にお届けする番組です。
はい、
いつものごとくお届けするのは BJ と
ハンスです。
はい、ということで、はい、この2人は結構黄金のコンビなので、この2人が組むと意外とクリック数が上がるはずなんです。
はずなんです。
え、そうだったっけ？
はずなんです。そうなんですよ。あのヌボルトも一時期トップを走ってた時期があったもんね、何回かね。意外と稼げるはずなので、はいはいリメンバー。
リメンバーって
ヌポルトじゃなくて、リメンバー、なんだっけ、前のスポーツ天国ということで、
そうですね。ああ、スポーツ天国でしたね。
スポーツ天国ですから。
スポーツ天国ね。KSD っていうのもまたね。
KSD はその後ですね。うん、全部スポーツ天国から始まってるということで、はい、スポーツのね、オリンピック、一応まあ、オリンピックまでの限定ではあります
が、ね、
はい、はい、ちょっとスポーツのネタをやっていきたいなと思ってます。はい、ということで、ハンスがネタをガサガサとさらってきてくれました。はい、
あのまあ今日のあったスポーツと、うん、あとまあこれ以降の来週の
来週の行われるスポーツ、
はい、
それからオリンピックのどこが勝
負ね、はい、うん、はい、ではまず早速ですね、今日あったので高校野球で、
うん、
あの東北高校の
外国人のね、
ダルビッシュ有君かな、うん、が、ノーヒットノーラン、
おお、そうなんだよね、
うん、
ノーヒットノーラン、すごいですね。
すごいですね。
これイラン人の、
イラン人と日本人のハーフ。
ハーフなんだ。
うん、
すごいですね。これはもしかしたらプロになる可能性あるね。
もうプロに行くっていう。
あ、そうなの。もう国籍どっちなの？
日本です。日本かな。まだ二十歳。
ああ、そうか、二十歳じゃないから選んでないんだ。
そうですね。二十歳以下はだから両方の二重国籍にできるっていう。
そ
うか。
そしたらあれだね。あ、でもイラン国籍取ってアメリカ、メジャーを目指すって手もあるね。
イランとアメリカはちょっと
嫌味のように、もうアメリカ選手をパッタパッタと。
ああ、いいね、いいね。
それもある意味見たいですね。
うん。うんうん、だけどもう基本的にもう日本に住んでる。
そうだね。まあ日本で、だから、うん、日本の国籍を取れば外国人枠に入ってこないということで。すごいっすね、ノーヒットノーラン。
ノーヒットノーランで。だから、身長が194センチ。
うお、平山と同じくらいだ。
そうです
よ。でかいね。
平山より高いんじゃないですかね。
高いね。
平山が189、まあ、190なかったと思うんですけど、ね。
そしたら上から投げられる感じなんだ。うんうん、
だから150キロぐらい。
お、
今年からなんかね、スピードを表示できるようになったっていうの
が
あったから。
そうですね。どうなの、
うん、
それでフォークでも覚えると、ちょっと。
そうですね。
すごいなっていう感じですね。
出ないだろうな。
出ないだろうなっていう感じですね。
うんうんうん、もうこのダルビッシュはね、うん、巨人に行くっていうふうに自分で言ってるから。
巨人か
ちょっとなって思うんだけど。
そこがダメだね。
メジャーを目指さなきゃ。
ねえ、メジャーを目指してほしいな。だからイラン国籍取ってこう、アメリカ人を。もう、デッドボールでもしようもんなら、へそになっちゃうよぐらいのね、感じの。そのイランスピリットを、ね、
うん、
にしてほしいという感じですね。
うんうんうん、
まあ、ちょっと注目 の、
そうです、
ね、あの高校野球全体としてはクジラジは推奨してませんが、
はい、
まあ、このダルビッシュを見るぐらいは、うんうん、ぜひ見ていただけたらという感じですね。
はい、
う
ん、はい、それからですね、明日、試合が行われます、
うん、
K1 の
お
武蔵とあけぼの、
あけぼの、
あけぼのが、
うん、
一応ですね、その相撲技をうん、使えるかどうか。あの、武蔵の方が、相撲技は断固拒否っていうことだったんですけど、今日になって一転して、売られた喧嘩は買う、張り手を受けるつもりはない、当てられるものなら当ててみろっていう。
言ってる
けど。言ったなっていうか。
でも、張り手どういった形になるの？
まあ、張り手の他にですね、喉はぶちかまし、かち上げ、突っ張り、張り手の相撲技を K1 特別ルールっていうことで。
いや、あの、グローブはつけてる状態で。
グローブはつけてるのかな、つけるんだ。
グローブつけて張り手広がるグローブ
いや、でも、そうだろうね。グローブつけるだろうね。うん、でも、K1 ルールで焦点はダメだったの？
うん。
だってグローブだもんね。
うん、
だからプライドみたいな 状態の、
うんうんうん、先の先っぽくないですね。
そんなのであればできる
でしょうね。うんうん、そうですね。うんで、まあ、ぶちかましでのバッティング、かち上げでの肘打ち、突っ張り、張り手でのサミング、後頭部への打撃を反則とする以外は、ルール上認められる完全決着戦ということで。
なるほどね。
でもね、これ、俺が求めてる、あの、K1 とどんどん違う方向に最近来てるなっていうのが、すごいブルーな気持ちではあるね。
ショーアップのためって感じだね。
うん、あの、ボブサップが入っておかしくなったな、K1 っていう感じが俺すごいするね。あんな、初めのなんか、このデモンストレーションなんかいらないんだよ。あの、こう、ガンかましでさ、なんかやるとかさ、ああいうのはいいんだよね。あの、
インタビューみたいなんで人形噛みながらなんか。
そうとか。K1 もやっぱその技術のね、楽しさがあったじゃない。それだとプロレスと同じじゃんっていう、ね、どんどん色物になっていくなっていう。
極真空手のあのね、感じっていうか。
そうなんだよ。だから、蹴りとパンチで史上最強を決めるっていうところで、その、身長が低い人は技術を覚えればいいし、っていうところがないと、
小さいのが大きいのを倒すっていうね。
で、ルール変えるっていうのは、グレシー柔術のすっごい悪いあれでね、自分たちが勝てるルールでやるっていうのは、そのルールで戦うから逆転もあるでしょっていういいところ全部消すじゃん、まあ、そこがすごい俺最近 K1 ってちょっとどうなんだろうって思うところではあるけどね、どうですか武蔵選手とか俺前回のその大晦日の戦い見てないんで大晦日っていうか、
武蔵はねやっぱパッとしないですよね。なんか最後の強さがないんですよ。
やっぱそうなんだ。
なんか
でも今回結構あのねいろんな人と勝ってるじゃない。でもやっぱ逃げ勝ちみたいな。
なんかいや自分がこうなんていうかなボクシングとかでもそうだけど劣勢に立たされた時の強さみたいな。
ハートの強さね。
それがないんですよね。だから今回のアケボノと戦うのもアケボノも強しないと思うんすよ。そのやっぱりその。足の細さとか、スピードとかね、このね、左右から来られるのとかっていうのは無理だと思うんすよ。痩せない限りは。スピードがついていかないでしょ。だから、あけぼのが勝つためには、速攻の勝負ですよね。もう、全身の動きの。
そうですね。
左右の動きができないから、全身の動きで一気に畳みかけて、それに耐えられるか
どうか。そうだよ。だから前も言ったけど、だから、それを今さら言うなと、ボブサップの時にさ、いや、俺はもう相撲で戦うんだって言えばさ、まだいいけど、今さらになってなんか、やれ相撲だとか言ったら、なんだよ、そりゃって感じ。
だってもう本当、的ですもん。あの、こう、杖とかできないでしょ。だから本当、サンドバッグ状態ですよね。
だから、まあ、武蔵が勝つなら、ローキックだね。ローキックで、また、あの、スネーがいて、って感じで。
最初の、だから、ほんと、最初の一瞬で勝負決められなかったら、もう勝てないんじゃないかな、と思うんですけどね。
と思うね。まあ、最初はなんか、全然興味がなかった。
そんなことないです
よ。どうなんですか格闘技とか。K1 とか見ますか
最近だとね、K1 とプライドが違うことが分かった。
だいぶ心配したね。
なるほどね。
でもなんかどうしてもね、やらせっぽいから好きじゃない。さっき言ってたけど、その始まる前になんかよくわかんないことしてるのに、
やってるよね。
なんかやらせっぽいっていうのがあって、あんま好きじゃない。
どうして試合が終わった途端に仲がいいんだみたいな。
ボブサップなんかね、散々 CM 出てね、バラエティも出てね。
だから K-1 はショーアップするのは良かったけど、ある程度やっぱそのボクシングの路線を引きずっていってほしかったなっていうね。感じはすごいするんだよね。やっぱ館長捕まってからかなっていう。
ポリシーがブレちゃったんだ。
ブレちゃったっていう。ただ K-1 の中でちょっと面白い動きが、あの、なんか、まあ、番組の企画なんかもしれないかもしれないけど、あの、相撲の K-1 ルールを決めて、世界決定戦をやるみたいなこと言ってんだよ。これがね、俺すっごいいいなと思ってんの。
どういうルール
だ？だから相撲、今の相撲にすごい非常に似たルールじゃないですか。これでね、日本の相撲界は買わざるを得なくなるぐらいの感じの攻撃をぶち上げてほしい。
ああ、なるほどね。
だからアメリカンフットボーラーの、だからあれとかたくさんいるわけじゃないですか、世界に。すごい奴らが。
モンゴル相撲の。
そう、すごい奴とか。で、こういうので、本当だから相撲の世界ルールをもう決めて、 でもう世界戦をやるのよ。
そうだね。
ほんなら日本の相撲なんかヘドカッパだから、うん、そっち見えるじゃない、
うん、
そうしていくと次第に今の相撲っていうものが形が変わっていくかなと、うんうんうん、
ああ、
だから今の、
ね、だから本当朝青龍なんかそっちいるよりそっちの方がいいやっていう選択ができるじゃない、
ね、うん、朝青龍もね、K1 に出れるように
曲げだとかハゲたらダメだとかっていうのももうないんだ。
あのルールの中でも最強を決めるんだっていうことで OK だと思うのよ。
そうね。
そしたらアメリカフットボーラーにもチャンスがあるし、プロレスラーにもチャンスがあるじゃない、うんうんうん、
そうか、
うん、異種格闘技としてはすっごい面白い試みだとこれは思うんだ。
だから柔道みたいな感じでオリンピックとかでもやられるかもしれないような感じで
国際ルールにしちゃうね、うん、
本当の今の日本の国技の大相撲とは別の
国際ルールだよ、
うん、
スモール K1 レスリングっていうのが絶対ありだと思うよ。
そうだね。
でこうなると世界戦略がいくと思う、
うん、
だからアメリカンフットボールのすごい選手とかボブサップなんかは NFL で全然レギュラーになれなかったペーペーだから、うんうん、そらね、そのディフェンダーの中にすごいのがもっといるんですよ。でそういうやつらがどんどん出てきたらすっごい面白いと思うんですよ、
うんうんうんうん、
それはそれで力と力のぶつかり合いだから、うん、絶対それ方向があると思うんだ、うん、だからぜひそれやって興行として乗っけてほしいなと、
うん、
そうすると今のね、相撲のバカな連中はもうベレッていっちゃうって
、ベレッて、
うん、だから柔道が日本の国技であんな形になってで、うん、どう違和感もないじゃない、
うん、
世界の誰が強くてもいいじゃん、強いやつが強けりゃ、
うん、
っていう感じで相撲も世界にね、世界戦略としてやれば、うん、本当は相撲協会がそれやるべきなんですよ、
うん
う
ん、
と思うんですけどね、うん、なるほど、
うん、なるほどね。
K1 はまあでも、まあでも どっち、武蔵ってどっちかかなって思う
よ俺は。いや、その相撲ルールってとこが一番だけ、やっぱネックと思う。
ネックだね。
うん。それで張り手とか、その、
だからそれで K1 じゃないじゃんって思うよね。うんうん、
一気に行っちゃえれば、あけぼのかなと。で、うん、その、やらせ的に言えば、あけぼのここで勝っとかないともう、厳しいかなと。
ああ、そうだね。
一回は。
うん。
だから勝たすかなとか、うん、なんかこう考えちゃいます。うん、
ああ、工業的に。
工業的には。
うん。それやり始めるともう終わりだね、K1 も。
うん。うん、
そうだね、だからぜひスポーツとしての K1 っていうところにちゃんと目指、
うん
うん、あの、ね、なんかね、根ざしてほしかったなっていう、うん、
だから一番興奮してたのはやっぱりやらせなしのガチンコっていうところで興奮してた
んだよね。そうだよ、3ラウンドで、うん、まあ、ワンデートーナメントってのはいろいろ問題があるとは言われてあるけども、うん、それでもやっぱりガチンコで、
うん、ドキドキしてたよね、うん、1回負けたらもう終わりみたいな、
うんうん、それでやっぱ体もちっちゃいさ、アンディフグみたいなのが出てきてさ、うん、そこにやっぱりこう日本人像を重ねていったじゃない、うん、
なるほど。
負けても負けても這い上がって
マークハントが出た時もびっくりしたよね。
びっくりしたね。ベルナルドが出た時もびっくりしたしこんな奴らが世界にいるんだっていうの
がさ、うん、蹴られても立ってるよみたいな、ハイキックで。
なんで、マークハント笑ってますけど、みたいな。どうなんすか、このサモア人は、みたいなね。サイヤ人の間違いじゃないですか。そ
うい
う感じのね、あれがありましたけど、
うん、
いやでもそういう時々がね、ボブサップ以降ないので、うん、ボブサップとかは揚げ物とかはとっととってよそんとこ行ってくださいっていう、うん、俺は昔の K1 のが、
うん、
ドキドキした
。それはそうだね、
ね、
う
ん、面白かったなと。
ファン離れちゃいそうでね、かわいそうだね、
ちょっとね
失敗すると、
うん、気がします、
うん、
はい、次、
はい、次が、アテンオリンピックの話なんですけど、先週出てましたセコンドの岡本選手、
岡本さん、
うん、のですね、そのアテネオリンピックへのその派遣問題でですね、うん、その岡本選手が所属する、ルネス金沢っていうところがですね、5万人以上の署名を集めて、
うん、
その全日本テコンドー協会の会長を通じて、うん、JOC 日本オリンピック委員会に提出するということをしたということです、
うんうん。それでね、文部省かな、どっかが預かりにして、JOC に掛け合うみたいですね。
うん、
その、協会の問題とオリンピックの出場っていうのは岡本さんがせっかく頑張って取ったんだから、
うんうんうん、
それは出させてやってくださいっていう、うんうん、なんか、お願いをしたみたいですね。うんうん、
っていうのも、まあ、テコンドー、日本のテコンドーの中で、その、日本、全日本テコンドー協会っていうのと、あと、日本テコンドー連合っていうふうな2団体に、分裂している状態で、それがまあ、一本化しないと、その岡本さんの五輪派遣っていうのは 見送られるっていうことで
言ってるよね、うん、俺出れないん
出れない
んですよ、うん、だから必要な枠はあるのよ、
うん、
あるのに出れない、
そうだから協会が分裂しちゃって
その揉め事で出れない、
揉め事で出れなくな
る、なんじゃそりゃ、
そうでしょ、だから JOC 預かりにして出させてやれよっていうのが先週言ってたんですけど、うんうん、
そのリミットが3月の31日までなんですよ、うん、
おかしいっしょ、
そんな協会なんてどうでもいいじゃない、
そう
です、日本の代表で出るんです
よ、お
なんじゃそりゃ、
出てもらったらいいよねえ、
うん、
変な話なんですよ、だから岡本さんの銅メダリストだっけ、あの電波のね、
そうです、シドニーで銅メダリストに、
あのルネス金沢ってこれパチンコ屋さんかなんか、
うん、そうですね、
パチンコ屋さんですよ銅メダリストが、それもどうかとは思うんだよ、うん、まあ、パチンコ屋を差別するわけじゃないけど、
うん、
銅メダリストですよ、そんな協会のためにね、出さすっていうことはどうか、出られないってのはどうかと思うね、
うん、
これはもう問答無用で、協会が悪いんで、選手が悪い問題じゃないからね、
うん、
そのために JOC ってあるんじゃないのっていう気が、
そうだね、う
ん、それで出さないとか言うんだったら、何のために JOC がね、うん、あるんだ、
うん、何のためにその岡本さんもアテネにかけて、
そうだよね、
確か、怪我してて、それを克服して、
うん、今
でも出てきてますよね。
だからこういう問題は絶対起こっちゃいけないから、
うんうん、
だからあのスポーツに政治を持ち込むなっていうのがね、うん、前々から言ってますけど、
うん、
スポーツはやっぱ選手のためで見てる観客のためだから、
うん、
協会なんかどうでもいいんだよ、
うんうん、
強い選手が見たいだけで、
うんうん、
だから岡本さんなんか本当パチンコ屋で苦労してやってるんで、テコンドーやったってこれっぽっちも儲かるわけじゃないんですよ、
ね、
ビジュアル的にもちょっと痛いし、
うん、
彼女が CM にはやっぱなかなかできないからね、
あ、はあ、
それこそそういうところで頑張ってやんないと、
うん、なんかその協会っていうのが国民の気持ちと全然ね、あのマラソンもそうだけどずれてます
よね、ずれてますよね、
かな、うん、いかんな、おじさんおばさんになっちゃダメだね、
うん、
だからテコンドー協会って言ってもテコンドーってやっぱ日本に渡ってきて少ないから、
うん、
そのなんか、
うん、
ちょっとやってくださいよみたいな人がなってて、うん、岡本さんが銅メダル取ったからその利権関係で揉めたと思うんだよ、うん、こいつら
利権がね、
うん
うんうん、来るよね、
そうそうそう、うん、そんな感じで揉めたと思うんだよ、だからそんなの当てにせずにさ、うん、
偉くもないくせに偉くなっちゃったって、
うん、だから、うん、ある意味逆に言うと岡本さんが会長になったら新しいね、
そうだね、
団体作ってそれを JOC が認めりゃいいじゃんっていう、うんうんうん、
ああそうか、
うん、それが全然いいっすよって思うよね、
うんうん、でもアスリートはアスリートに宣伝してほしいしね、そんな余計なことせず
に、でも今回これ出さないっていうのはもう絶対になしだっていうね、うん、絶対出してやれっていう感じがしますんで、ほ
ん
と小泉首相でもね、こういう時に頑張って電話でもしてな、
そうね、動き出さん、ね、
動いてくださいっていう感じですよ、
うん、
国民の代表でせっかく頑張ってきてるんで、
うん、
それを無にするような真似はね、
うん、
ぜひやめてほしいなという感じですかね、
はい、
うん、
そうですね、
はい、
それからまあ来週の話になるんですけど、
うん、
まあその K1 の同じと同じ日に、プロ野球パリーグが開幕します、
うん、
それから30日と31日、うん、ニューヨークヤンキースとタンパベデビルレイズの
日
本開催、
開催、
開幕という
年末が戻ってくると、
戻ってきます
ということでね、今調子がいいので、
うん、
うん、という感じですね、
そうですね、
はい、はい、
それから同じ日っていうか31日に、
うん、
あと、ワールドカップのアジア一次予選、
うん、あ、これはあの告知しましたけども、はい、下関では、
うん、
下関協定場で、
うん、
パブリックビューイングが、
は
い、下関サッカー協会の開催で、
うん、
あ、パブリックビューイングは問題なんだな、サッカー講習会
なるほど、
あの協定場を使ってみんなで騒ぎながら見るサッカー講習会が開催される
変な言いましたね
ということで、まあまあ、あのこれもサッカーも利権関係でね、パブリックビューイングがどうだこうだって言ってるので、
揉めちゃうからね毎回ね、
うんうん、
サッカーの研修のためにぜひ、はい、下関近郊の方は、
はい、お集まりくださいと、はい、DJ のうるさい声が聞こえますから
ねこの野郎って柳さんが出てたら言ってると
出ないでしょさすがに
思いますけど、いや一応帰ってきて出ると
出てきますよ
出るのかね
多分出るんじゃない
ですか、ね、出ると思いますね、
半笑いみたいな、
半笑い、
はい、
ダメだよ、仕上がって
ニヤニヤ
思うんですよ、
うん、
31日ね、
31日、
何時から、
時間7時ぐらいだっけこれ、7時8時ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
そんなもんだと思います、
よし行こう、
うん、ぜひ、うん、お集まりください、
はい、 はい。
そんなとこですかね。
そうですね。
パリーグがね、今シーズンちょっと面白い。
プレーオフ。
プレーオフ制を導入したので。
そうなんだ。
そうですよ。それから、やっぱいい選手が、随分ね、韓国のホームランバッター、それから新庄が帰ってきて、ね、話題がかなり、
バレンタイン監督。
バレンタイン監督が戻ってきて、で、オリックスと今、大喧嘩してますね。要はね、オリックスの監督が去年までの西武の監督なのよ。三原さんっていうみたいな。この人が面白い監督で、ベンチに入らずに三塁コーチャーボックスから指示を出すのよ。で、この人ね、矢尻の井原って言われてね、ピッチャーが投げるときとかすっごい矢尻るんだよ。
相手のピッチャー
は。俺はそこが癖だとかって言って投げられなくなってボロボロになったピッチャーってたくさんいる人なの、これ。で、それを見たバレンタインがね、ものすごい怒ってね、何言ってんだぐらいのことで今もう骨肉の争いになってる。
骨肉って
そこにでもスポーツマンシップはない
んだよ。俺もそう思うんだよ。なんだよそりゃって思うんだよ。
子供見てたりな。
プロ野球一回見に行ってください。ヤジってすごいから。ベンチから出るヤジってものすごいんですよ。それで高校野球はなんか聖人君子なことを言いやがって思うじゃない。何やってんだこいつらっていうね、その典型の人なんですよ、井原監督。
やじり方を教えちゃいけないっていうから、プロ野球は高校野球に出入り禁止なのかね。
そうね、そうかもしれない。井原監督って本当それでね、ダメになったピッチャーってね、荒木もそうだったんじゃないかな、ヤクルトの。ダメになった人がね、たくさんいるのよ、この人って。
地獄に行くね、この人。やっちゃいけないことだ、人として。
ものすごいんだって。だから、ああ、今はカーブだなとかって言うんだよ、三塁。それでもう同僚、ピッチャーってどうにもなんないじゃん。そういうことやるんだよ。それをね、やっぱバレンタインがすごい怒って、何言ってんですかみたいなことなんですよ。だからぜひこの、オリックス、それから対、ロッテか。
ロッテね。
これは見逃せない。で、さっき言いましたように、プレイオフ制になったので、ちょっと複雑でね、1位になった人が、要は上位3チームが勝ち抜け戦だけど、トップは不戦勝なのよ。で、2位と3位が直接戦うのね。これは3回勝った方が勝ち。ただし、1位と2位が10ゲーム差だっけな、離れてると、5ゲーム差か。5ゲーム差が離れてると、1位の方にもう1回白星がついたっていう前提で2位、3位との勝ち上がったチームとやるの。
はぁ、うん、
で、勝ち抜き戦なんです。
なるほど、なるほど。
ただね、これでもいろいろプロ野球界が文句言ってるんですが、その、なんでせっかく1位になったのに、
もう一回やんないといけないんだ、
ね。もう一回やんなくちゃいけないんだとかっていうバカみたいなこと言ってるんですけど、いや、そういうルールだからねっていう話ですよ。そんなこと言うと、ピッチャーが投げた球、蹴っちゃいけないのかみたいな話ですよね。いや、そういうルールなんでっていうね、バカって
言
ってるんです
よ。言うときりがねえよ。
バンドでヘディングはいけないんですからとか、そういうことじゃない。何言ってんだよ、こいつらと思うんですよ。
グローブで打っちゃダメ
だ。ダメなんですかとか、そういうことだよね。そういうルールなんだよ。だから1位のチームがそんなに、その、何、勝敗を見ながら、いや、今だったら3位に行った方がいいとかっていう勝負の誤もあるのよ。
ああ、なるほど。
アメリカなんか見てると、この状態で今入るとやばいから、ちょっと負け数増やしておいて、ここ入るとこがっていうので勝ち抜きやっていくからね。でそういうことでパリーグでこう、見逃せない試合がね、うわ、もう3回だからもう一勝もできない試合っていうのがね、3試合続くわけですよ。そのキリキリした面白さっていうのが今年パリーグで。
もう勝ちは決まってるから、消化試合みたいなこと
がなくなってくる。
最後まで客を引っ張ろうっていう作戦だな。
これは当然ですよね。これでパリーグが人気出てきたら、セリーグがまたちょっとね、動いてきてくれると嬉しいかなと思います。
いや、どうかな。
いや、動かないですね。プロ野球は本当動かないなって思います。なので、まあ、その辺でね、ちょっと、注目してもらえればなということですかね。
そうですね。
はい。ということで、まあ、31日に、その試合もありますんで、この放送が、もう、その結果は出てるのか次は。
次はもう出てます、
ね。出てますね。はい、なので、まあ、その、はい、来週はその辺の選評。また、相も変わらず、柳さんの文句言ってると思いますが、そういう感じで来週もお届けしようと思っております。はい、お届けしたのは BJ と、はい、
サンスでした。
また来週。